さくらみおのさくらビューリー。はい、皆さんこんにちは、さくらみおです。この番組はラジオを聞いてくれた皆様にいいことがあってほしいと願いを込めて、私さくらみおが名付けさせていただきました。はい、ということでもう10月の初日なんですが、全然寒くないのと、あと2ヶ月で2024年が終わってしまうということにちょっとびっくりしているんですが、ちょっとね、先月の収録体調をね悪くしてしまって、1ヶ月ちょっとお休みをいただいて久しぶりの収録となっております。皆様大変お待たせしております。はい、ということで9月は投票選抜がね終わったり、まあ、あのリーグ戦が、新しいリーグ戦が始まったり、女流王家の最終節は残念ながら B リーグから C1 に降級してしまったんですが、はい、あんまりそこまで凹んでないので、これからもね、来年も女流王家はあるし、リーグ戦はまだまだ続くので、麻雀の方も応援してくれたら嬉しいんですけど、誰も触れてこなかったんだよね、終わった後に。次の日ちょうどお仕事で麻雀店に行かせていただいたんですけど、王家のことに誰も触れない気の使い方に、ちょっと逆になんか、本当みんなごめんねっていう気持ちになっちゃったんで、はい、来年はね、女流王家また B リーグに昇級できるように頑張るので応援していただきたいのと、まあ普通の包囲戦男女混合もね、一節目マイナス8ポイントとかだったので、まあまだまだあと4節あるし、頑張るので応援してください。はい。ということで、本日も最後まで聞いてくださいね、皆さん。なんか最近お便りの数が少なくて、知ってる方にはお便り送ったって聞いたら、忘れてたってみんなが言うのを、悲しい気持ちになっているので、それも忘れずにぜひよろしくお願いします。はい、番組では皆様からのメッセージを大募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それではさくらみおのさくら日和、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。みっちゃんへのラブレター。はい、このコーナーは私が皆様からいただいたメッセージを紹介していくコーナーです。今回はですね、 X でお題を募集させていただいて、そろそろお休みを取って私旅行に行こうかなと思っていて、そんな旅行スポット、皆さんのおすすめのスポットを、聞いたら、たくさんお便りくれたので読んでいきたいと思います。まずはじめに、ラジオネーム、ルールールル、いつもね、ルールルルルって呼んでるから。はい、ルルルさん、みっちゃんこんにちは。新人サクラバーズ、ルルルの初オタです。ありがとう。先日はネクストさんに初めてゲストにお伺いしました。さすがの人気に夕方から訪れた私は同卓は叶えませんでしたが、それでも大変楽しかったです。エリミオ牧場を起点に以前から交流させていただいていますが、その牧場初回が実はプロイベントはもちろん、知らない方とリアル麻雀で打つのも初めてでした。あ、そうだったんだ。全然知らなかった。めっちゃ慣れてたけど。そして1回戦の下茶に、さくらみおプロ、かっこ金髪ギャルメイドバージョン。あの時ね。さすがの接客力で楽しく打てたことと、その後トイレ貸し出し用の名札を首から下げて戻ってきたら、可愛いって言われたことをよく覚えています。さて、旅行スポット、ド定番ですが、地元京都をおすすめします。学生時代に鴨川の河川敷や街中をあてもなく歩くのがとても好きだったので、もしよろしければそんな散策をして、たまたま目についたお茶屋になんていかがでしょうか。それでは、はい、ルルル、ありがとうございます。京都が地元なんだね。なんかすごいおしゃれだね。私仲のいい麻雀プロに山本ひかるちゃんっていう女優の女の子がいるんですけど、ひかるちゃんも京都が出身の子で、なんか、いいよね。品がある。京都生まれ。なんか京都出身ですって品があるなっていつも思ってるんだけど、行ったことあるかな、京都。 なんかお仕事で大阪は結構よく行かせていただくんですけど、京都に麻雀店さんってあんまりなくて、まあ土地柄もあるかもしれないけど、いつだろう、中学校の修学旅行とかで行ったのがもしかしたら最後かもしれないかな。なんか着物借りてきたいよね、京都に行くなら。やっぱり行って、なんかまあそれこそ金沢とか京都とか、ちょっとなんかそういう古風なおしゃれな街って、着物のレンタル屋さんがあるから、着物着てその鴨川の河川敷やお茶屋さん、いいね。なんか私あんま日本のさ仏像なんていうの、お寺みたいなのあんまり得意じゃないから、食べることの方が得意だから、そういうお散歩、あ、お散歩、じゃあこれちょっとマリ散歩で提案しようかな。マリさんね、すごいそういうの好きなので、ルルル発案の京都旅行がマリ散歩で実現するかもしれないので、ちょっとこれはね、全然自分のお休みとは別なんだけど、お仕事も兼ねてお休みも兼ねて、ちょっとマリ散歩に投げてみたいと思います。なんか金髪ギャルメイドの麻雀大会から多分もう2年ぐらい経つのかな。エリカはマイコプロと、はい、おなじみのね、エリーちゃんと私と斉藤剛さんと3人の麻雀大会をもう1年ぐらいやってないので、ちょっと実は今日この収録の前にエリーちゃんがね、収録だったんですけど、会えなかったんですよ。すれ違いで会えるかなと思ったら会えなかったんで、後で LINE して、そろそろまた3人のね、麻雀大会も開催したいと思っているので、ルルもお楽しみにしててください。初おたありがとうございます。続きまして、ラジオネーム北海のたつさん、みっちゃんこんにちは。これからの時期旅行するなら北海道しかないっしょ。そうだよね、行きたいよね。札幌から電車で30分の小樽へ行って、海鮮丼を食べ、スイーツを食べ歩き、札幌では味噌、塩、醤油のラーメンを全部食べてお泊まりは札幌市内から40分くらいで到着する奥座敷の里山温泉で雪見風呂。もう合ってるかもわかんない北海道いらしたことないですよね。ぜひいらしてくださいね。あ、胃腸のコンディションを整えて、あらかじめ3キロくらい痩せてからいらっしゃるのをおすすめします。はい、たつさんありがとうございます。ちょっとね、北海道おすすめもう一個お便りあるんで読みますね。ラジオネームカイトちゃん、ミオさん、お疲れ様です。もしかしたらお住まいの方が送っているかもしれませんが、私のおすすめ観光スポットは北海道です。さすが勘がいいねこれからの時期は気候が厳しくなる傾向になりますが、広い土地のどこに行っても美味しいものと楽しめるところがあるのが魅力だと思います。本州に近いところなら函館や札幌、道央イーホーク、北海道の中央部と、それより北なら旭川、美瑛、あ、最先端の稚内富良野、道東なら、それぞれの場所のおすすめスポットがもちろんあるんですが、文字数が足りないので、どこかのゲストで同卓できたら麻雀打ちながらお話しします。長い投票選抜期間本当にお疲れ様でした。変わらずお忙しい日々を過ごされていると思いますので、休める時は休んで元気なお姿を見せてもらえれば嬉しいです。カイトちゃん、すごい漢字が難しい漢字に全部振り仮名が振ってあるさすがですファンの鏡難しいよね。奥座敷の定山温泉、ちょっとタツさん合ってるかな、ちょっと合ってなかったら後で怒って、ちゃんと私に。やっぱ北海道か、行くならこれからの時期、海鮮も美味しいし、なんか食べるの大好きだから、やっぱり昨日もね、私お昼にラーメン食べて、夜トーナメントのセット終わった後ラーメン食べたんだけどラーメン大好きだから、ラーメン行こうかな。北海道って一人でも行けるよね、多分行ける。お、行けるってディレクターが丸してる。ただね、私車の免許を持ってなくて、一人で行くのは多分全部電車の移動になるんだけど、でもいいよね、一人でちょっと電車揺られながらラーメン食べに行く旅結局ラーメンになっちゃった。でもいいな、お風呂もいいし、行こうかな。私実はね、 11月に予定してた土日のゲストがぽっかりなくなって、急に土日お休みになったのよ。で、今からお仕事入れるのちょっともうあれだから、行っちゃおうかな、11月の土日一泊北海道一人旅、楽しいかもしれない。ちょっとまずね、ラーメンね、あ、3キロ痩せてからじゃなきゃダメだよね。ちょっと3キロ太って帰ってくる、来てから痩せようかな。なんかあんまり車で移動できない、車移動はないから、札幌を目標にして行って、函館行きたいの。つい最近コナンの映画で函館さんの夜景みたいな、私あれちっちゃい頃にしか見たことないから、五稜郭の目の前にあるラッキーピエロも食べたいし、ということで決まりました。ちょっとまだお便り読み終わってないんだけど、11月の土日、急に休みになった土日を私北海道に行ってくることにするわ、決定。でもちょっとまだお便り読んでいい？はい、タツさん、カエトさん、ありがとうございます。もう一個読める？まだ大丈夫。はい、ラジオネーム、ひだまりちゃん。さくらさん、こんにちは。おすすめの旅行先とのことですが、半年前に行ったタイをおすすめします。北海外、常夏で一年中あったかい、暑いようですが、気候が安定している11月から3月が旅行には良さそうです。おすすめポイントは、さくらさんが大好きなフルーツがたくさん食べれるところ。フルーツもフルーツジュースもお手軽かつ至るところに売っていて、毎日今日は何のフルーツにしようか悩みながら観光しました。また物価がお休みなので、レジャーやマッサージなど日本の半額以下の感覚で楽しめます。個人的にはタイデザインのアパレルや雑貨が可愛くてたくさん買ってしまいました。まとまったお休みはなかなか難しいかもしれませんが、とってもおすすめの国です。はい、ひだまりちゃん、ありがとう。タイね、行ったことない。シンガポールとかはあるかな。タイはね、行ったことないんだよね。でも串に刺さったフルーツがいっぱい売ってるイメージ、タイは。で、物価が安いもうイメージなんだけど、私ちょっと一個だけ懸念部分があって、パクチーが食べれない。タイ料理って基本パクチーいっぱい入ってるよね。フォーとかはすごい好きなんだけど、パクチー抜きのフォーばっか食べちゃうから、ちょっとパクチーをまず克服しようかな。高校生ぐらいの時に食べてうえーってなってから、まだ33歳になった今も一回もそっから食べてないから、ちょっと食べてみて、もしかしたら味覚って変わってるからいけるかもしれないもんね。まあでもパクチーが食べれなくても、フルーツいっぱい食べてレジャーとかね、マッサージしていいお休みになりそう。3泊ぐらいがいいのかな、行くなら。2泊3日とか、そんなになんかね、タイ遠いイメージないから、ちょっとタイもいいな。でもちょっと土日の一泊じゃいけないもんね、かなり厳しそうだもんね。ちょっとじゃあタイは来年もうちょっとしっかりお休みを取って行こうかな。いいな、行ったことないしな、近いしね、行ってみようかな。ひだまりちゃん、お便りありがとう。はい、ということで時間がね、あ、まだ大丈夫？じゃあもう一個ちょっとね、面白いお便り来てるから読みます。ラジオネーム、レモンの兄ちゃん。はい、これタックンですね。あ、バラしちゃった。おつみちゃん、今回の旅行スポットってことで、毎週各地に飛び回っている私のおすすめスポットをお伝えしたいです。まず福岡にあるメイズ、上は宮城、仙台にあるレッドベア、それから静岡は浜松ルック、富山は SB、 どこに行っても楽しいのは間違いありません。ぜひ行ってみてください。どこも美味しい食べ物はそこの人に聞いていけば間違いないので、素敵な旅行のお土産話楽しみにしています。お体に気をつけてしっかりお休みをとってくださいね。これ場所についてるお店の名前、全部麻雀店さんなんですけど、全部にゲストに行ったことがあるんですよ、私。はい、福岡にあるメイズさんも、仙台にあるレッドベアさんはね、同じ団体の菊田さんが最近お店をオープンさせて、今度1月のね、末に実は麻雀大会をやることがもう決定しているので、1月28、7か8かな、一番最終週の土曜日、はレッドベアさんで麻雀大会をやることがもう決まっていて、富山の SB は私のゲストの日にいらっしゃっていましたよね。はい。遊びに来てくれたよね。でもね、これわかる。美味しい食べ物はそこのお店の常連さんに聞くと、本当に穴場のご飯屋さんを教えてくれたりするので、あと最近こうパチンコの来店のお仕事させていただいてて、この間、 ミックちゃんガイアミキミナミ店っていう、ちょっと神戸から1時間ぐらいのところのお店に行った時に、周りにご飯屋さんが何もなくて、会いに来てくれた方が地元の方で聞いたら、近くに美味しいカレー屋さんがあるって教えてくれて、食べに行ったらめちゃくちゃ美味しくて、やっぱね、近くに住んでる人に聞けば間違いないので、はい。東京はね、なんかもういろんなものがあるから別に何食べても一緒なんだけど、やっぱ違うところに行ったらその土地のものが食べたくなるので、ぜひぜひ、これからも私も遠征たくさん行く予定があるので、お会いした方は美味しいご飯屋さんを教えてくれたら嬉しいです。はい、ということでちょっとね、まだお便りはあるんですが、大切に読ませていただいております。いつも皆さん本当にありがとうございます。以上、みっちゃんへのラブレターコーナーでした。
はい、OK です。一箇所だけですね、
出た、また名前間違えたんだ。奥、
あ、ここはまあ大丈夫ですけど、ここがですね、さっき何でしたっけ、
佐田山
あの定山渓、
定山渓
結構札幌では有名な、まあ、温泉の、まあ、観光地みたいな、
これ定山渓
温泉。
タツさんに笑われる。みちゃん本当に漢字苦手なの。みよの桜日和、そろそろエンディングのお時間です。はい、ということで今日は皆様からね、おすすめの旅行スポットを教えていただいて、もう心に決めちゃった。これね、収録終わったら私飛行機のチケットを取るのと、あとホテルね取るで、今でもねディレクターさんに言われたの、函館と札幌は6時間かかるから1泊2日じゃ移動できないって言われたの で、札幌行って小樽は1時間ぐらいって聞いたので、札幌行って小樽行ってっていう旅行プランで行こうかな。新千歳と羽田だったら2時間ぐらい、飛行機で2時間ぐらいな気がするので、それで行こうかな、行っちゃおうかな。北海道、人生初一人旅、行ったことない、一人で旅行できるかな、大丈夫かな。でもあの、せっかくなんで朝行って、あのご飯いっぱい食べて、麻雀も打って、でも観光とかもして、ちょっと楽しい一泊二日の旅行を計画しようと思ったらワクワクしてきちゃった。すごい、みんな本当にありがとう行きたい、北海道行こうと思います。皆さん、あのツイッターで確認していただけたらお楽しみに。はい、では今日はね、ちょっと告知があるので、たくさんあるのでしていきたいと思います。まずですね、10月27日日曜日、毎年ねロンロンで行われているロンロン杯、今回は秋ですねに、参加が決まっております。秋は毎年3人麻雀ということで、初めてロンロン杯出るんですけど、三人麻雀にチャレンジしようと思います。で、なんで今回呼んでいただけたかっていうと、私、ロンロンのサーマのレーティングが、まあ、2000ぐらいなんですね。その、女流プロの女の子の中ではかなり高い方なので、ロンロンルールの三人麻雀で対決なので、これね、あの、ユーザーさんも出れるんですよ、放送対局に。予選があって、その予選を勝ち抜いていただくと、麻雀プロと夏目坂スタジオで一緒に放送対局に出れるという企画になっていますので、ぜひぜひ皆さん、ロンロン杯秋、もうそろそろロンロンでも予選が始まると思いますので、サンマ一緒に打てるのを楽しみにしております。はい、全編生放送の無料放送になっておりますので、この日は見ていただけたら嬉しいです。ちなみに私は2戦目に、ユーザーさんお二人と小笠原奈緒さんと私の4人で卓に座って、一人抜け番なので、抜けてる時のね、抜け番中の顔とかもワイプで抜かれるんで、面白い顔してるからぜひ、はい、皆さん見てください。あとですね、もう重大な大切なお知らせを、はい、昨日ちょっとツイッターで告知させていただいたんですが、今年も日本プロ麻雀連盟2025年カレンダーの発売が開始されました。はい、コナミスタイルさんで先行予約がもう今始まっていて、 予約していただくと、今年もクリアファイルが特典としてつきます。高見山里プロ、伊達有沙プロ、東条理央プロ、岡田紗友香プロの4人のクリアファイル、どれか1枚が必ずついてくるという先行発売がもうすでにされていて、多分ですね11月頭ぐらいになると私たち参加出てるプロたちも販売、手売りで販売できるようになるので、ぜひそちらも買っていただきたいんですが、さてここで問題です。私は何月でしょう。ピン。はい、今年も安定の7月を担当させていただいてます。もう3年連続水着になってる黒着て、花柄着て、今年はなんと赤の水着を着ております。はい、なんかもう恥ずかしいよね。お母さんに恥ずかしくないのって言われました。今年はね、赤木クロちゃんと川上玲ちゃんとフレッシュな感じで、20代の女の子と一緒に、はい、赤い水着を着させていただいておりますので、ぜひぜひ今年もたくさん買っていただいて、1年毎月めくる用のカレンダーと7月専用のカレンダーの2部の購入を毎年おすすめしておりますので、ぜひ買っていただけたら嬉しいです。持ってきていただければサインももちろんさせていただきたいので、ぜひ持ってきてくれたら嬉しいです。11月以降のスケジュールはX の方にも載っているんですけど、最近推し活カレンダーっていう無料アプリで麻雀プロの日程が見れるアプリが最近流行っていて、そちらを私も使わせていただいておりますので、推し活カレンダーとジャン活カレンダーっていうカレンダーをね、2個ね、ダウンロードしていただくと、もうね、1月とか2月までの予定、私の予定も見れるようになっておりますので、ぜひぜひそちらを確認していただいて、11月以降も大阪行ったり富山行ったり、仙台行ったりとか、結構予定がぎっしりいっぱい詰まっておりますので、ぜひ皆さんお時間許す限り会いに来てくれたら嬉しいです。それでは桜美桜の桜日和、今日はここまでです。ここまでのお相手は、北海道に行くのが楽しみすぎな桜美桜がお送りいたしました。また次回お会いしましょう。バイバイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。